この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ただいま始まりました。はい、お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということで新年初のただいま配信でございます。はい、まあ去年からずっと言っておりますが、
はい、
長期お休みをいただき、なんとか2013年度辻褄を合わせ、
はい、
最後はなんとかなったと思っていますが、まだ配信できてないのでなんとかなったって言えないところがミソなんですけど、まあ、2013年度の最後の回は2013年度中に配信されていると思います。ということで今年一発目、こっからちゃんと配信していければ2014年度は良かったかなというふうに言えるようにしていきたいなと思うんですけど、はい、まあもうすでにお分かりだと思いますが、まだ年は明けておらず、
はい、
とはいえ、例年ですと1週間ぐらい前にね、撮る形になるんですが、今年は収録が間際になってしまいまして、大晦日入りましたね。もうさっきフォトスクランブル撮ってる時はまだ入っていなかったんですが、もう大晦日に入っております。はい、っていうぐらいちょっとギリギリな収録サイクルになっております。間もなくやってくる2014年度になってるんだ、これ配信してる時は。間もなく14年度を迎えるようなところで収録しております。年の瀬、いろいろ僕はわたわたとしてたんですが、どうですか。
はい、
良い年を迎えられそうな感じですか。
なんかいろいろ微妙微妙です。
そう、あの恒例の年越し現像は今年するの。
するつもりでちょっとはいるんですけどね。
うん、
そう、フォトスクランブルで言えばよかったんだけど、マスコタンクっていうのをこうカラー現像用の、
うん、
タンクがちょっと高い現像タンクなんですけど、
うん、
知人から去年、
うん、
去年というか一昨年から、
うん、
譲ってもらったんですけど、
うん、
で、まあ、それを使いたいなとずっと思っていて、今年1年経っちゃった。
そうなんだ。
タンクの容量が大きいので、
うん、
現像できる本数は4本なんだ。4本で今使ってる LPL のと変わらないんですけど、
うんうん
うん、液がたくさん必要なんですけど、
ね、はいはいはい。
で、その、もう 1.3 リットルぐらい必要なんだけど、うん、僕が使ってるメスカップってこう、測るやつが、1リットルなんですよ。
うん、はいはいはい。
で、それをどうしようかってずっと思ってて、はい。で、今日100均に行ってですね、
うん、
なんでしょう、ほら、ジュースとか入れるようなやつあるじゃないですか。こう、冷蔵庫にガシャって入れていて。
はいはいはいはい、はい。
で、それの 1.8 リットルのやつを3つほど買ってきて。よし、これでやろうと。
なるほど。
いろいろ準備だけはして
ます。うん。それで年越しのやつをやるってこと？
やろうかなと。
へぇ、
まあ、できれば。でも、現像液から作んなきゃっていう感じなんですけど。
うん、なるほどね。
そんな感じで。でも、その前に年賀状書き、年賀状のあの宛名を書き、
そっか、そうだよね。
60枚ぐらいのこと。
スノーさんと小関さんからは毎年いただくんだけど、俺もうここ何年も年賀状出していない状態になってるので、はい、自営業者としていいのかこれでっていう気もするんだけど、お客さんにも出さないもんね。
まあ、お客さんに出してもお客さんの方って、まあ、こう、律儀なところは、いますけどね。
うん、
全然来ないところの方が多いかな、
うん、
やっぱりね。担当したところは長い付き合いで自宅の住所とか知ってるとかいう人だったら、
うんうん、
なんかご自宅に送っちゃって、
うんうん、
でご自宅から来るっていうのはあるんですけど、
うんうん、まあね、お客さんの方はいっぱいもらってるから、うん、俺のが行ってるか行ってないかすら分かんないだろうし、いいやんっていう、すごいいい加減だな。
去年全然知らない人から年賀状もらっちゃって、
うん、
でも全然知らないわけがないんですよね。多分何かの、あの個展っていうか、
うんうん、
でにあの名前書いて、
うん、
そしたらまあご挨拶っていう感じで来たのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
その人が何だったのかこう検索とかかけても分かんないんです。
ああそうなんだ。
いい人がいて困って、まあ今年も出そうとは思ってるんですけど多分
その分かんない状態でやり取りが続くような感じの。
そう
そうなんだ。
ちょっと面白いので、あの
続けてみようかなみたいな。
実はなんだその人だったのかっていうのがあるのかもしれないですけど続けてみようかな
何年か経ったらこんだけ繰り返したんですけど実は分かんなくてって白状してみたらいいかな。まあそんな年の瀬に、収録をしておりますが、配信は今年もう2014年度になってますんでね、今年最初なので、今週はただいま2014どうするの会でね始めていきます。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、2013年度はやめるやめる言わなかったと思うんだけど、
はい、全然聞いていません
だよね。言わなかったよね、は
い、
あのね、
なんかすごいしんどそうなのによく頑張って逆にこあのちょっと休みましょうかって言った方がいいかなっていう
そうだった、
はい、でもいいかなと思いつつも、でもあの収録だけはどんどん
そうだよね
すごいなんか鬼のようだな。
収録だけしてでもなんか編集とかができずにどんどん溜まってってみたいな時期がありましたからね、
はい、なんかすごいなんかこう半助さんこうなんていうんでしょう、プレッシャーというか、
うん、
めちゃめちゃ無理難題を押し付けてたような気がしないもん、
まあでもそう、あの2013年の終わりの方でですね、あの、はい、まあ、新しくダイエット研究所という番組が始まっておりまして、そこでこう、まあ、この番組でもおなじみのケンさんとかね、
はい、
来てくださって、ただいまは大丈夫なのと心配してください。でも2013年言わなかったですよって言ったんだけど、ちょっと心配になって今須野さんに確認したんですが、
はい、いやもうよほどあれなんですね、信用されて
た。そうそうそうでもいっぱいそのやめないでっていうあれがもらえてたじゃないですかっていう、
はい、
まあ、確かにあのたくさんいただいてっていうところでね、まあそれもあってね、いやそれは中途半端に言っちゃいけないと思って言わなかったんですが、まあ2014年度も頑張っていきたいなと思うんですけど、まず週ごとにテーマ決めてたのがちょっとね、あの配信がぐしゃぐしゃになってしまったので、あのもう一度改めて、ここを取り戻していきたいなと思いますけど、2014年度それぞれの週でまあ、こんな風にしていこうみたいなのができるといいなというとこなんですが、まあ、DVD 映画、まあ、エンタメの回、まあ、基本的に映画ばっかりになっちゃってますけど、
はい、
この第1週エンターテインメントの回、
はい、
なかなか見れてるんですよねやっぱりね、あの、まあ、何度も言ってますが、あのレコーダー買ってなおかつその仕事のモニターの四隅にそのビデオの映像を出せる、
はい、
ビデオというかあのテレビの映像を出せる感じになって、はい、結構仕事しながらワイドショーとかずっと流しっぱなしにはしてるんですけど、
はい、
仕事しながら映画はさすがにちょっと見る感じじゃないんですよね、
うん、
でドキュメンタリー番組とかそういうのは結構仕事しながら、見てるんですが、なかなか映画ってなると見れなくてね。
まあそうですね。
終わった後になんかちょっと見るってなってもなんか30分ぐらいの番組とかね、NHK だと45分とかか、
はい、
あの地球ドラマチックなのサイエンスゼロなのとか、あの多分結構好きなんで、それは仕事しながらっていうよりはもう最後もうあと寝るだけっていう感じにしてやるんだけど、そのもうあと寝るだけっていうのは3時とかさ、
はい、
その4時とかになってたりするんで、はい、こっから2時間っつったらもう朝だよねっていう、
うん、
まあ3時4時も朝っちゃ朝なんですけど、なかなかちょっとその2時間ぐらいっていうのがなかなか見れていないんで、まあちょっとその仕事のやり方とかを考えて、まあたまには映画を見てっていう感じにしていきたいですけどね。
ね、はい。
スノーさん的には、
はい。まあその時忙しいか忙しくないかで全然違ってきてしまうし、見ても忘れちゃうっていうかね。
うん、
こう一ヶ月の間があるんです。間があるようで、実は2ヶ月前のお話をしてるとか。
うん。うんうん、
話すまで時間がかかっちゃって、
うんうんうん、
印象が薄れちゃうとかいろいろあったりして、
うん
うん、ちゃんとこうお話をができる状態にしたいっていうのは、
うんうん、
あとどうしてもなんか好きな作品ばっかり好きなジャンルばっかり
な
気がするので、まあ、少しこう何でしょうね、テーマをこうどんなジャンルっていうふうに選んで、
うん
うん、普段自分が得意としないというかね、
うん、
じゃないなんか全然関係ないものも選んでみたいねとは思いました。
お
う、うん、こう食わず嫌いというか、
はいはいはいはい、
やっぱり好きなものばかり見ちゃうじゃないですか、
うん、
でなんか全然こう関係ないものを見てみたいな。
それ結構勇気いるんだよな。まあ、結構ね、時間が取れて立て続けに見たりするとたまにはっていうね、ちょっと冒険ってあるけど、あ、ようやくなんか時間取れて見れそうだってなったらどうしてもやっぱ好きなの見ちゃうよねっていう気になるのとかね。
まああと以前前ちょっと音楽の話とかしたことがあるので、
うんうん、
まあそういう別な映画とか DVD は選ぶこう話しやすいんですけれども、
うんうん、
それ以外 の, もうあの芸術といいますかね、
うんうん、
エンターテインメントも、
うん、
またお話ししたいなと、
うん
うん、まあ、音楽とかは、まあ、好きな、まあ、好きなアーティストなりジャンルなりっていうのは、うん、もう少し突っ込んで話したいなっていうのは、
うんうん、そうですね、僕はあれかな、映画とかばっかり語りがちですけど、その感激とかね、
ああそうですね、
ね、
言ってすごい、いわゆる本当のエンターテインメ
ントだったね、ちょっとまあ1回2回とかになっちゃうかもしれないですけど、でもやっぱりその映画の劇場も結局1回ぐらいしか行かなかったのかな。なので、こう家でなんか済ますっていうよりはちょっと劇場に足を運ぶ的なね、
うん、
で落語とか歌舞伎とかも見てみたいんだけど、
あ、
歌舞伎とかって結構いいお値段なんだよみた
いな。あ、でもなんて言ったらいいんだか、歌舞伎はいいお値段です ね,
ね、
狂言とかは、
うん、
意外とまあ意外とって言っても、まあ映画よりは高いのかもしれないんだけど、
うん、
まあそれでも、全然手が届かないっていうあれではなかったような気がしますけど、
ね。あ、本当、うん、マンサイさんとかだ。
あ、いや、それはわかんないです
よ。マンサイさんは有名度が高いのかわかんないですけど、ね、でもそういうのも、ちょっとね。
あれによるんじゃないですかね。その会場というか、あそこに、水道橋にあるんですよ。狂言の会場、
そうなの？
はい、
昔から？
昔から、
どう、
なんて言ったらいいんだろう。あの、水道橋っていうか、水道橋だったっけ、白山。
白山ってどっちだっけ。
白山じゃないや、春日。
春日。
春日ですね。あの、文京区の、
うん、
区役所があるところが春日なんですけれども。
あ、ドーム側、ドームの向こう側って感じか。はい、はいはいはいはい。
あそこ、あ、能楽堂ですね。
へぇ、
能楽堂がありますね。
ちょうど、駅から見たら、ドームの裏、向こう側ぐらいな。
そうですね、はい。
へ
ぇ、野村狂言座は、1月13日からあります。
それ、万歳さんいるの？
万歳さんですね。
へ
ぇ、はい。で、もう、いくらなのかはわかりませんけど、学生席は3000
円。学生じゃ通んないだろうしね。
B 席で4000
円。あ、でも4000円ぐらいで見れるの、はい、
4000円ですね。野村萬斎さん。
4000円で萬斎さん見れるんだ。
はい、見れます。
でもね、やっぱ恥ずかしいけどそういうの一切見たことないからね。
ああ、まあ僕もなんか仕事絡みで行ったことが1回だけあって、
うん、
その時はすごい面白かったんですけど。
だからなんか
それっきりなんですが、
歌舞伎もないし能もないし、もう狂言もないし、そういうのもちょっとやっぱり
能、うん、はまあ大学の授業で、
うん、
撮影で能の舞台じゃないんですけど、能、
うん、
のその演じる人の公演っていうのを撮影に行った時もありまして、すごい面白かったんですけど、
へ、
うん、
なんかそういうのをね、ちゃんと 見れるようにしたいなっていうのね、うん、まあ、映画一つでも家で見るんじゃなくて劇場で見るっていうのが ね、
劇場で見ると周りに人がいて、その人たちの反応とかも面白かった、
うん、あ、はいはいはい、
しますね、
うん、まあ、なんかそういうふうにいろんなものをご紹介できるようにね、まあ中には僕みたいに歌舞伎なんて知らんよっていう人もいらっしゃるかもしれないしね、
まあ、まああとこんなの見てきましたとかそういう、うん、お便りもいただけ
ると、ああそうですね、ぜひ歌舞伎とかご覧になる方おすすめ教えてくださったりとか、はい、なんかぜひメールの方お送りいただけると嬉しいですけど、まあ、自治報道とかね、
はい、まあこれほっといても次から次へと、
まあネタはねいろいろあるんですが、どうしてもこうドヤンとしちゃうことが多いんでね、なんかまあ明るい話題強引に拾ってくるのもなんかねワイドショー的で嫌だなっていうのもあるんですけど、でも
やっぱ、まあ、あとちょっと国内ばっかりになるなってたので、
うん、
海外にも目を向けたいなとは思うんですが、
そうですね、
うん、うん、もありますね、うん、まあ本当に本当に全くっていう感じの2013年ですね、
うん、この自治報道のなんかやり方、うん、この州の作り方はちょっと考えたいなとは思うんですけどね、うん、もうちょっとなんか、うん、ここはもう少し手を入れていきたいなと思うんですが、はい、まあいろいろありますからね、
そうですね、まあネタを上げてからこう収録配信まですごい時間が経っているっていう
の
が結構あって、あ、まああとはあのせっかくそう振り返りで思ったんですけど、
うん、
せっかくこうピックアップしたのにその後フォローしてないというか、
うん、
どうなったんだっけって、いや、わかりませんっていう。
っていうのがね、まあ、
ありましたので。
なかなか追えないかな。うん、だから僕は、ほら、この自治報道の件に関して言うと、もう勝手に入ってくるようなメディアでしかなかなか追えてなかったっていうのかな。うん、自分で調べたりとかっていうのが、2013年もなかなかできなかったので、うん、まあ、そこら辺も、やり方も少しいろいろ変えて、違った形でお届けできるようにしたいなとは思うんですけどね、で今日、まあ、ただいまドヨンとなる週 パート2は教育ネタですが、
ネタですか、
まあ、はい、これもねいろいろ問題がありますけど、
はい、
まあでもやっぱりこう目を背けられないかなっていうのはね、これねどうなんだろう、子供が小さすぎた時あんまり気にしてなかったし、
うん、
今ドンピシャだからっていうのもあってすごい気になるんだけど、でもそうじゃなくても気にしてないとやっぱ怖いなって思うね。
あ、まあそうですね、
うん、
まして今ちょっと少子化っていうのがあって、
うんうん、
気にする層が全体的に少ないっていうのがありますよね、
うんうんうん、
特に現役世代っていうかね、
うん、
20代から30代40代、うん、特に若い人がこれからっていう人がね、
うん、
どう感じてるかっていうのも知りたいなと思うし、
うんうん、いやでもね、なんか、まあ、この間ねそのケンさんとお会いした時にリーさんもお
会い
しまして、
あ、はいはい、
まあ、いろいろお話しさせてもらったりしたんですけど、まあね、いろいろとこの番組聞いてくださっていろいろ感じていただけるところもあるようで、はい、まあ、いろいろ話させてもらったんですが、でもやっぱりね本当今すごいこうなんだろうな、ここみんな気をつけないとまずくないっていう気が
そうですね、
うん、
うん、
本当にだから自分がその若い時とかって全然無関心だったから、
うん、
あの当時のだから今の若い人たちに言ってもちょっとなかなか分かんないかもしれないけど、だ逆にそこを通った人と か僕らぐらいなのかな、もうちょい上の人でも、
うん、
まあ、ちょっと通り過ぎてちょっと振り返ってみてもらってっていうね、
うん、
あのなんだろうな、もう手が子供は手離れてるとか、
うん、
まあ、子供いるいない関係なしにそのもうちょっと大人な世代の人が、
うん、
こうなんていうんだろうな、誘導するっていうのも変だけどな、
うん、
なんか補正するというかアドバイスをするというか、
うん、
うん、なんかこう現場がすごく右往左往して迷ってるというかさ、うん、なんかそんな感じはしなくもないんだよね。なんだろう、まあ、前に言ってたその村社会みたいなさ、うん、上の人の目がこう届いてるとかさ、うん、なんかうまく言えないんだけど、なんかそういう感じっていうのかな。だから若い先生が行き詰まっちゃうとかさ、
うん、
そうですね。
いや、まあ、確かにね。
暴走する子供に惹かれちゃってるみたいな。だからそこをちょっと、うん、なんだ、まあ、難しいだろうね。仕組みというかシステムというかそういうのもあるんだろうけど。
うん、
でもなんか、ま
あ、そうですね、こう上位下脱にしたいっていう勢力があるんだけど。うんうん、まあ、勢力というかね、なんとなくそういう流れは感じるんですけど、
うん、
でもね、学校ってなんか個性のある子供を育てるとか言っていう、
うん、
未だにそんな感じじゃないです か、
うんうん、
だから言ってることとやってることが全然違う、こうベクトルが違う感じがしますよね、
うん、
まあそれに似たようなことは確か村上龍さんが、
うん、
今の学校は子供たちを一列にこうもう等間隔に並べて立たせておいて、
うん、
個性的になれって上から叫んでるんだっていう、
うん、
そういう言い方をしてましたけど、まさにそんな感じは、
うん、
時々しますし、まあ、今大学生を、まあ、教えてるっていうかね、実際触れ合っていって、
うん、
3年前の学生より、
うん、
ますますなんか覇気がないっていうか、
うんうんうん、
反応がないんです
よ、はいはいはいはい、
真面目なんだけど、
うん、
授業中にこうおちゃらけたり、
うん、
喋ったり、言うこと聞かなかったりするやつが、こう、必ずいるん、いたんですね。
うんうんうんうん、
まあ、10人でいても20人でも、うんうん、お前なとか言って、こう、言いながらやったりするんですけれども、うん、去年の学生って、
うん、
全然喋らないし、
うん、
こう、おとなしい、いい子、
うん、
って言えば、まあ、いい子って言えばいい子なんだけど、
うん、
反応がないって。
はいはいはい、はい。
恐ろしいほど反応がなくて、こう、教えていて、みんなちゃんとこっちを向いてる。まあ寝てるやつもいいんですけど、
うん、
まあせいぜい寝てるやつなんですよ。
うん、
で、全部、こう、こういうふうにして、ああいうふうにして、こうなりますとかいう話をして、
うん、
で、わかったって聞くと、うん、誰も返事がない。わ、
うん、
かんないって聞いても誰も返事がない。
うんうんうん。ああ、わかるな、でも。
なんわかるかわかんないか言ってくれないと、って言うとなんとなくうなずくっていう。じゃあわかったんだねって、じゃあやってみてって言って、実際やらせると、まあ当然できない。だから何がわかんない、いや、わかんないんだったら言ってよって言うんだけど、なかなかそれに答えてくれなくて。で、まあ中にはその、まあごく普通って言われたんだけど、多分積極的に話を関わる人もいて、なんか変ですよねって言うんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
その学生は、
うん、
なんでこんなにみんな何も言わないんでしょ
う、うんうん、
いや、君も何も言わないじゃんって言うんですけど、いや、ちょっと言いにくくて、とか言われて。
はいはいはい。
だみんなが言いにくいんですよ、ね。
ああ
。別に僕変なこと変、なんか怖いとか聞いたんですけど、いや、全然怖くもなんともないです。話をしてるんだけど、どうも、その、何か、例えば、まあ、授業の中で、
うん、
これ絞りの数値を例えば5、6から8にすると暗くなるか明るくなるかっていう、
はいはいはい、
するんですけど、
うん、
2つに1個なんだけど、2つに1つなんだけどどっちって言って、じゃあ明るくなると思う人手を挙げさせる、
うん、
誰も挙げない、
うん、
暗くなると思う人って誰も挙げない、
うん、
そんな感じな、
うん、
最初の授業って、まあ、そんな話をするんですけど、
うん、
もうなんかもう2年生だから、
うん、
大学そのものも慣れてるはずだし、
うん、
この学生同士も一応顔見知りなはずなんですよ、
うん、
でもまるで小学校1年生みたいな感じなんです、うん、いや小学校1年生だってもっとやんちゃだろうっていう気がするんですけど、
うん、
なんかそれがしつこい今年感じて、
うん、
大丈夫かなこの人たちっていうのがあります。
あのね、僕その学校の動向で撮影するようになって最初にびっくりしたのは本当にそういう無反応な子、
うん、
まあ宗さんも言ってたけどみんながみんなではないんだよね、
うんうん、
だけど本当にその反応しないっていうのは最初はだから僕らの感覚だと多分無視してるっていうのに近いんだけど、
うんうん、はい、
それとも違うんだよね。それがなんか気持ち悪くて。
あ、そうですよね。
うん。
困っちゃうもんね、まずね。
うん。なんなんだろうっていうさ。まあ、ひねくれてこう、無視する子もいるのが分かったんだけど、でも、無視するのとやっぱこの子のあれって違うよなって思う子が結構いるんだ。
関心がないって感
じ。ああ、そうそうそう。
無視は、ほら、分かっていて、一応認識しといて、
うん、なんか
シアプリする、
そのムカつくとかさ、なんかなんだこいつみたいなそういう感じと違うんだよね。だ最初行った時はその無視なのかなと思ったんだけど、いやそれともちょっと違うぞっていうさ、だからそこら辺がなんかその世代のあれもあるのかもしれないけど、
まあどうなんでしょう。僕らが子供の頃親っていうかその先生とかはどう思ってたのかなってちょっと逆に。分かりようはないんですけど、
うん、なんかちょっと怖いなっていうふうに思うことがあって、でそれもこういろいろなんかこう見ていくと、なんかそういう子が割合が多い学校があったり、
あの
全然そういう子いない学校もあるし、うん、なんかやっぱホッとするのは自分が育った時代の雰囲気に似てる学校なのかなってちょっと最近思うんだけど、
あ、そうですね、
それが絶対いいっていうことじゃないのかもしれないけど、やっぱりでもそういうこのなんかさっきスノーさんが言ったようにそのふざけて悪ふざけして 先生に怒られるようなタイプの子がいたり、すごく真面目な子がいたり、ちょっとおとなしい子がいたりみたいな、なんかバランスっていうのかな。
そうですね。
なんか大抵一人は太っちょがいてみたいな、いじめられる子がいてみたいな、なんかそういうのがあるんだけども、なんか全員がこうおとなしいみたいな学校とか怖いもんね。はい、
そうですね。うん。
なるやっぱりそのなんかそういうのってやっぱ学校の先生の影響とか、まあその地域によっての色みたいなのもあるだろうけどね。うん
うん、まあそうですね。地域もありとあると思いますよね。
だけどなんかね、だから本当に、あ、自分の子供がこういう学校だったらちょっと心配になっちゃうなとか、うん、あ、こういう学校だったらいいよねとかっては思うんだけど、でもそのいいなって思える学校こうとちょっと大丈夫って思っちゃう学校と、うん、まあ、どうだろうな、半々か下手したら心配の方が多いか
そうですか
な感じが、
普通はちょっと将来が多く
ね、
おもんぱがられるっていう感じはします、うん、
でそこにそのさっきいる子供がいてもいなくてもって言ったのは、結局子供がいようがいまいが、そういう子供たちが育ってきて同じように社会で関わるわけじゃないですか、
うんうん、
だから子供がいようがいまいが関心持ってないと大変なことになるよっていう意識はね、
うん、まあそうですね、本当、まあ、教育っていう学校とか、ね、
うん、
まあ、っていう教育機関ってなっちゃうんですけど、
うん、
もっと社会全体に関わる。
ああ、そうね。うん、その、学校が全てを決めるわけじゃないからね。
そう、まあ、そうですね。
学校の中にいる時間っていうのは長いから、うん、そこの誰がっていうのもあるし、他の子を見る機会がその学校になっちゃうからっていうのもあるのかもしれないけどね。まあ、でもその家庭であったりとか、その家庭以外の社会の場に出てくる子どもたちに対して他の人が何できるのかみたいなね、ちょっとそういうのがちょっといろいろ関心を持ってないと、だから自分の子が手を離れた時にその関心持ってられるかな、まあでも子供になってたら持っていられるような気もするんだけど、うん、ちょっと気にしてないとちょっと怖いねっていう気がするね。
そうですね。はい。
まあそんな感じ、なんかそういう風な方向になりがちな教育ネタですけど、まあでも、そのよ、いい、あ、いいな、この学校と思えたようなところとか、なるべく紹介したいなっていう気もしますけどね。うん。まあそんな教育ネタ、の週が第3週。あ、違う、教育ネタは4週ですね。ちょっと順番が入れ違いました、はい、
順番すいません、あの、
エンターテインメントが2週、はい、あ、1週目
1週
で、はい、自治報道が2週目です、はい、で教育ネタは4週目ですね。ちょっと順番飛んじゃいましたが、ね、はい、3週目がライフスタイル、
はい、
これがなんか漠然としてんだよね、よくないねちょっとライフスタイル、
まあ、幅が広すぎて、
広すぎてみたいな感じがする。
まあ、僕、子供がまだ小学生ぐらいの時は何かとイベントがあって、
うんうんうん、
あの、そういうお話をしてたんですけど。
そうか、お城シリーズとかここに入ってくるのね。
そうですね。
お城はどうなの？行くの？あ、
まあ、とりあえずですね、年末とあとゴールデンウィークには1回ずつ、去年も行きました。
うん。
はい。
いや、でももう、
今年は、
結構な、え、高校生だっけ？
うん、高校生。今年はどうかなって感じですね。
結局、あ、結局でもあの、お子さんの、息子さんの趣味というか、
はい、
そこら辺があって行ってたわけでしょ。
まあね、うん、年賀状とか、初中見舞いとかに載せる写真をと、家族写真をですね、載ってるので、まあそれに格好つけて行ったんですけど。
うん。うん、でもなんかその興味が移ってしまって、お城シリーズが終焉を迎えるとかいうことはないですか？
あ、いや、そういうわけではないですけどね。
うん、
多分行くとは思うんですけど。
あ、行くんだ。
行くとは思いますけど。あの、関東近県にお城がなくなりつつ
そんなに行ってない。
もう、あの、城郭が残ってるんだけど、なかなかなくなりつつあって、
うんうん、
最近石垣ばっかり。あの、年末には甲府城に行ったんですけど、
うん、
あの、甲府城って甲府駅のすぐ隣にあるんですね。
へ
ー。うん、で、石垣でやっぱり有名なんですけど、
うん、
まあ、ちょっと最近、櫓とか、うん、あの、門とかが復元されたので、
はいはい、
ちょっとそれらしい写真が撮れました。
へ
ー。はい、まあ、あの、今年の年賀状にそれを使うということで、
うん、
もうピンポイントで、朝じゃあ行くぞって言って、昼に写真撮って、
うん、
昼ご飯食べて帰るぞって感じ。
そうなんだ。
そんな感じです、
うん。まあ、
まあ、あとね、まあ、帰省どうするとか、
うん、
そういう話とかもありましたけど、ね、
そうですね。そっか。結構、スノーさんがどっか行ったみたいな話をここで紹介してもらったりしてたことが、はい、多かったのかな。まあなんかちょっとここもやっぱ視野かな、なんかこう偏って見ちゃってるんで、なんかこんな面白いことあるみたいよみたいなね、
うんうん、そうです、
そういうのもちょっとアンテナハットでご紹介できればという感じでございますね。で、4週が先ほどありました教育ネタで、第5週がある月に、
はい、
まあ、震災絡みの、
はい、
東北の復興に関係するような話題をやっていこうということにしております、
うん、はい、
で、まあちょっと何度も言いますが、ちょっと忙しくてですね、このテーマの週ごとのテーマが崩れてしまい、この特別話がなかなかちょっと2013年後半ができなかったので、
はい、
ここ改めてまた週のサイクルを取り戻してまたご紹介したいなって、
はい、
まあでももう3ヶ月したら、
そうですね、いよいよ3年目、はい、
まあ、その枠になるとまたいろんなメディアで紹介されると思うので、その前には一回やっておきたいんだけど、5週あるのって 1,2,3 1月はないですね。
ああ、はい、
2月もないや。そうするとあれになっちゃうのか。
はい、
3月の末が第5週なのかな。
はい、
そうするとその前にいろいろメディアが報道してきちゃうと思うんですけど、うん、まあ、あの第5週っていうのは結局、まあ、続けていくっていう意味と、あのその節目でこう露出が増える時期に合わせなくてもいいだろうっていう思いからちょっと第5週に忘れずにやろうっていうことで、考えてますので、また夏ぐらいにね、行ければとは思っていますので、また行ってお話ができればっていうのと、
はい、
2013年夏、縦断してきたお話が途中で終わっちゃっているので、
は
い、
あ、そうか、
もう一回整理をしてちょっと後半戦ね、
そうか、
ご紹介したいなと、まあ、せっかく、かなりの日数かけて、かなりの距離走ってきたので、
はい、
それを改めてご案内したいなと思いますけど、まあ、なかなかね、
うん、
3年、あの結構石巻じゃないな、気仙沼か、結構なんかいろんな復興の兆しが見えてみたいな話題の紹介がちらちら見れるようにはなってきたけど、でも今その2013年の夏下から福島のあたりからずっと、9時まで登ってった時にこう見てきた中で、やっぱり全然その報道にも上がんないような小さい町がね、そっくりなくなっちゃってるようなところとか、うん、そんなのは全然手ついてないし、
うん、
あと大きなところで言うと大船渡とかね、
はい、
そこら辺はいや、これどうなるんだろうなっていうような、うん、何にもない状態だったりする場所も結構あるので、だからやっぱ地域によってその復興の進み具合にも格差があるし、この間これもテレビで紹介されてましたけど、なんだっけ、仙台のちょっと手前の閖上か、
あ、
閖上地区、はい、未だにね、 方向性が見出せないままなっちゃってるっていうことは紹介されてましたけど、ねえ、まあ、なかなかいい話題もあるんですけど、まだまだの時期もたくさんあるし、もう諦めてしまってるっていう方もいらっしゃるみたいですしね、まあいろんなこうそれをこう明るい話題でこうすり替える感じのね、その東京オリンピックはもうちょっと、楽しく伝えたいなと思ったんだけど、どうしてもそこが対比で見えてしまいがちなんですけど、まあ、そこに浮かれることなくちょっと東北の方には目を向けていきたいなっていう気がしますので、
はい、まあその震災そのものが影響が終わってないっていうのはその社会的にというか、こうっていう点ではあるんですけど、あと、まあ、こう、本当の地震というかね、こう、地殻変動的には、にも終わっていないらしく、今日、NHK のニュースで、こう、気象庁が発表してましたけど、今年、いや、去年か。去年の有感地震の回数が、2011年以前よりも、2011年の前の年のよりも多くなってる、
まあでも多いですもんね、
っていうことなので、まだまだ、3年前のね、大震災のその余震のこう、範囲内にどっぷり使ってるっていうか、まあ3年ぐらいでそんなこうおとなしくなるような、こう変動ではなかった、ないっていうことを、やっぱりちゃんとこう、意識してないと足元救われるんじゃないかっていうのはありますね。
まあでも正直その、なんて言うんだろうな、まあ近いうちにみたいなんてよく言われるけど、でもやっぱ日々の生活に追われてると、そういうのって薄れていくよね。
そうですね。まあ、その、常にこう、ピーピーは絶対してられないですよね、人間っていう生き物は、なんだけど、やっぱりこう、いざという時があるんだっていうのはやっぱ考えておいた方が、まあ考えておいてもね、
っていうのはあるけどね。
なかなかね、なんか最近揺れると、ああ揺れてるわって、
いやでも、
様子見ちゃったりします、ね。
先週だったっけ、なんか結構揺れたでしょ、ガツッと。長い時間結構揺れて、なんかの収録してる時だったんで、ね、結構揺れたんでびっくりしたんですが、やっぱりそういう時にあってちょっと油断してるよなっていう、それこそ震災のあった年でもうひたすらって本当に麻痺してた時ってあったじゃないですか、そこからするとやっぱ最近多いとはいえ、やっぱり揺れるとあってちょっとびっくりするような感じにはなるっていうか、来ているので、でもそんだけ油断してるのかなっていう気がしたんだよね、その時
出
た時
は
ね、まあちょっとその自分、まあ他人事じゃないっていうのは言い方も変かもしれないですけど、他の地域の方もね、自分を気をつけていかないといけないっていうのもあるし、ただその東北が今、ね、どんどんこう風化、心配していたけどやっぱりそうなっちゃうよねっていう状態にやっぱなってきているので、今一度こう思い出して目を向けていただけるようにね、ちょっと第5週はそういう週に当てたいなと今年も思っていますので、まあでもこのテーマを当てはめてやり始めて1年以上経てたの言ってたよね、この間 ね、ちょっといつやったのか自分自身よく覚えてなかったんだけどまあでもその途中崩れちゃったっていうのもあったんですが、週ごとにそういうなんか経路変わった形でお話できると、少しは楽しんでいただけるんじゃないかということで、それぞれのテーマいろいろ手を入れて頑張っていきたいと思ってますので、
はい、
今年もただいま懲りずに聞いてやってくださいということで第1回目でしたが、そんであれだ、ただいま登山隊、
そうだ一番最初に、
2014年度もやります。
はい、
2013年のうち僕がやりたかったんですけどね、まあ、あんな僕がこんな感じになってしまって、ちょっとなかなか考える余裕もなかったので、
はい、
高尾山をねちょっと考えてたんですよ。
はい、
高尾山ぐらいで、で高尾山の一番長いルート。
おお、それって何時間くらいですか？
あ、でも2時間とか2時間半とかだと思うんですけど、はい、まあ、そこら辺からもう一度やってみるのもいいかなっていうのね。まあこの間行ったルートも面白かったけどね。
まあそうです、最後の山に登ってないので、リベンジしたいっていうの
を、うん、
あの時みんなも思ってました。みんな思ってたと思う
でもね、さっき言いましたけど、ケンさんきつかったって言ってた、
あら
下りがやっぱりきついって言ってたね。
あ、いや多分あのバスであそこのね黒山三滝まで行っちゃって、
うんうん、
そこから登って降りるだけだったら、
うん、
まあ登り降りはすごいきつい急勾配なんですけど、
うんうん、
コースタイムそのものはそんなに長くないと思うんで、うんうん、まあ大丈夫じゃないでしょうかと思います。うん、あれ妙に長かったじゃないですか。
工程が、
全体の歩く時間が、
うんうんうん、
まあ途中昼ご飯1時間以上取ったは取ったんですけど、うんうん、あれは結構しんどかったと思います、ね。
あ、
うん、
まあ、第2回を、まあ、第2回3回ぐらいできるといいなっていう、
はい、
ふうに考えています。で、今度もうちょっとね関わってもらって、その登山計画を、ね、
はい、
みんなで考えて、
はい、
できないかなっていう、
うん、
とね、あとスクランブル総掛かりでっていう、
そうです、
あの、まあそれはだから甲振峠の方になっちゃうと、
うんうん、
ちょっとねあんまりカツカツの中にいろいろ詰めすぎるとえらいことなので、うん、多分高尾山ぐらいの時に、
はい、
まずダイエット研究所から永井さんに来ていただいて、登っていく時にいかに効率よく痩せるためのちょっといろんなストレッチをしてから、
あ、まあストレッチね、
足の運びをちょっとこう意識すると変わるとか、腕振る、あのウォーキングの時にこうしっかり腕振ると効果的に痩せるっていうね、
はい、
お話も紹介があるんですけど、まあ、そういったちょっとポイントを見ながら、
はい、
で一緒に登ってもらってこうチェックしてもらって、もうちょっとこうするといいよみたいな、
うん、
まあ、そんなものをし、ジオサイエンスニュースからはタロちゃんに来てもらって、この石が花崗岩ですと言ってもらい、
はい、
頂上に行ったら、第1回と同様ラーメンを食べ、
はい、
途中一番いい見晴らしのポイントで写真を撮り帰ってくると、
はい、すごい盛りです
記念写真の撮り方とかね、
はい、
なんかもう強引に絡めて絡めてスクランブル、はい、総掛かりの
イベントに、
登山隊
なるということ
をできないかなと思ってますので、まあ、甲振峠はちょっとしっかりなんか真剣に登山みたいなのしてもいいかもしれないしね。
うん、まあちょっと結構急勾配っていうか、あの取り付きからいきなりギュッと上がるので結構大変かも、
うん、はい、なんかもうしっかり登山みたいなの、ね、うん、これ何回かこう重ねたらこうテント持って縦走みたいな。
うわ、それはそうですけど、それちょっと幅が、ジャンプの幅がちょっと大きいかな。
もう何ステップも入れなきゃいけない。
うん、まあそうですね。
20回ぐらいやったらいけそう。
20回、はい、そうですかね。その頃にはなんか、あの、本当中高年じゃなくて、老年登山隊
みたいな。なんていうのかな、あの、ニュースで出ちゃうかな。
ニュースで。
60代。
60代男性
登山隊が遭難みたいな、あ、まあそんななる前にちょっとなんか
そうです、ね、
ちょっと本格的なところまで手が出るといいかなみたいな、まあまだまだあの 初心者向けでいきたいと思いますので、2014年度は楽しんでいけるぐらいの登山隊、ただいま登山隊今年もやりますというご案内でございました。まあ、ただいまもなんかいろいろねイベントができるといいなという気はしているんですが、まあ、登山隊は続けたいなと思ってますので、
はい、
ぜひ登山ちょっと興味ある方、一緒に登ってみようと思われる方はぜひ振るってご参加いただければということで、今年2014年度も頑張っていきますのでぜひただいま聞いてやってください。
はい、
ということでお届けしました。ただいまお相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。来週は2週目
になりますね、
はい、ということなので、来週は自治報道、
はい、
早速自治報道からスタートでもどうなのかと思いますが、はい、ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします、はい。